Morning, everyone.
皆さんおはようございます。
So great to see you.
また皆さんにお会いすることができて嬉しいです。
And those of people who are watching online, welcome as well.
そしてオンラインで見てくださっている方も大歓迎します。Welcome.
Yes. So we'll just let everybody get a moment to sit down. They got to grab their coffee and their muffins and their.
皆さんコーヒーお持ちでしたらどうぞお席の方へ、ついてください。
All the important things we need, right?
一番大切なものですよねこの朝。
So we're going to start. This is the end of the series that we've been on right now.
今日はこの今続けている恵みの基準のシリーズの最後になります。
And so next week we're going to start a new series.
そして、ね次週から新しいシリーズが始まります。
Which is called Salt and Light.
塩と光というタイトルで、シリーズが来週から始まります。
And we're just going to really explore how we are called to be the influences in this world, not to be influenced.
それは私たちがどのようなシリーズかというと、それは私たちがこの世から影響されるものではなく、私たちはこの世に影響を与えるものとして召されているという内容のメッセージです。
And God has given so many great things, and called us to do so many great things in Life Church.
神様は私たち一人一人を素晴らしいことのために召されています。Life Church に今来ている皆さん一人一人も、素晴らしい目的を持って神様が作られました。
And so we're going to explore different scriptures and we're going to talk about different things that Life Church does.
ですので、そのシリーズの中では、御言葉をたくさん見て、また、Life Church がどのようなことをしているか。
And so we're just going to be really, I'm really excited about it because I get to share about missionaries, which is very exciting.
私はこのメッセージのシリーズを実はすごく楽しみにしています。私が話す、回では、私たちが今、ライフチャーチと関係を持っているミッショナリー、宣教師の先生について皆さんに お話しすることができるからです。
Yes. Some of you don't even know which missionaries we support and what ministries we're actually supporting and influencing in the world around us.
もしかしたら皆さんの中でライフチャーチがどのようにこの世界の宣教師の人たちに、携わっていて、働きを助けているのか、もしかしたらご存じない方がいらっしゃるかもしれません。
Because we are called to be greater is He who is in us than He that is in the world. That's what we're called to be.
私たちは本当にこの世の中にあって、素晴らしいものとして呼ばれています。
So it's going to be really exciting. So everybody come next week and hear. Oh boy, now I forgot who's Ryan. Ryan is on next week.
Ryan が来週のメッセージのスタートを担当しますけれども、ぜひ皆さん期待してお越しください。
Yes. Okay. Let's just pray.
最初にお祈りしたいと思います。
Holy Spirit, we just give this time to you.
聖霊様、今この時間をあなたにお委ねします。
This is your time.
これはあなたの時間です。
Lord, I ask that you would, Holy Spirit, that you would use my words to convey.
私の言葉を用いて、皆さんに本当に伝わりますように。
And that everyone's heart would be open to receive.
そしてこの一人一人の心が今あなたの前に、大きく開かれますように。
We love you, Jesus. We thank you for everything that you've done in our lives.
本当にあなたが成してくださったことありがとうございます。
You are awesome.
素晴らしい神様。
Amen.
Amen.
Okay. So I'm going to put up the title, or not? I'm not going to put it up. The wonderful. Team in the back is going to put it up.
メッセージのタイトルを出したいと思います。私じゃなくてこの後ろに座っているメディアチームの素晴らしいスタッフの皆さんがタイトルを出してくださっています。
Oh, yes, and so it's breaking the norm. It's we're still on the of the by using the grace of God.
この恵みの基準、ですね。
Yep, breaking the norm. 恵みの基準。Yep, exact standard of grace. Yes, and so I was looking, just scrolling through my phone as we all do, right?
皆さんもよくやると思うんですけれども、私はある日この自分の iPhone をこう見ていました。
And I found this quote that says, "Don't follow your heart, follow the conviction of the Holy Spirit."
で、そしてある時に私はこういう引用を見つけたんです。自分の心に従うのではなく、聖霊様の声に従いなさいという。
You know, that's the world will say, just follow your heart.
この世は皆さん自分の心を信じて自分を信じてその声に聞きなさいと言います。
But when we do that, we're actually following something that is faulty, that is not working.
でも私たちがそれをするときに実はこの私たちの不完全なところから来るので何かがおかしくなるんですね。
And so when we follow the conviction of the Holy Spirit, when we follow the Holy Spirit inside of us.
ですので私たちは内にいられおられる聖霊様の御声に聞き従います。
Then we are following the love and the grace of God.
そうするときに私たちはこの神様の愛と恵みのうちに歩むことができるんです。
And so a couple of weeks ago we talked about the human heart and the default mode that we can be in.
数週間前に、このメッセージの中で人の心が、ある初期設定がもう定まっているという話を少ししました。
And one of my friends asked me afterwards, so default, is that like a word that...That in English that they just started using when we made computers.
ある方がですね、私のところにメッセージの後に来て、このデフォルトという言葉はこのコンピューターが作られた時にこうできた言葉なんですかと聞いてきたんです。
So obviously she knew that I came before computers, so that was nice.
彼女は私が、コンピューターが生まれる前から存在してたことを知ってたので、おそらくそういう質問をしたんだと思うんですけれども。
And I was like, no, I don't think so. I think yeah, that word's been around, and I.Actually, I didn't have an answer, so I had to ask Google Sensei.
でも、そうじゃないと思うけどね、私が思うに、そのデフォルトという言葉は、別にコンピューターに限らず、もっと前からあったと思うんだけども、はっきりしなかったので、Google 先生に聞いてみることにしました。
And so I did, and I remembered, oh yes, okay, there is the meaning of default, which means like to default on a loan, which means you fail to pay the amount of the loan, so you default on it.
そのデフォルトという言葉を見たときに、そうです、その言葉はもっと前からありました。例えばこの自分のローンが支払えなかったときに、
デフォルト、default.
default というそうです。
So in other words, we can't pay. We can't pay.
ですのでこのローンが支払えない、私たちが実際に支払えない状況にあるという、それがデフォルトという意味だそうです。
So、that was the first definition, and then the second definition under that had to do with computers.
そしてそれがデフォルトという言葉の最初の定義でした。そして二つ目の言葉がコンピューターの用語として使われているデフォルトの意味です。
So we revert automatically to something. We revert to a pre-selected option that we've already decided on.
これは日本語では初期設定と言いますけれども、もう自動的に最初から設定されていることです。
And so my friend was asking because she's around the same age as me, but she's like, the young kids, they just use it all the time.
この彼女は私はこの、大体私と同じぐらいの年だったので、そういう質問があったんですけれども、でももうあの子供たちは当たり前のようにこのデフォルトという言葉を使っている。
Yes, and so she wanted to know. And so I really remembered, yeah, when you're in Japan, you really have to actually relearn English.
私が思ったのは、日本に来た時に外国人なんですけど、アメリカ人なんですけれども、カナダ人なんですけれども、日本に来たらもう一度こう英語を勉強し直さないといけないなっていうことに気がついたんです。
Because they'll take, you know, English words into the Japanese language and totally change the meaning.
なぜなら、日本人の皆さんも知ってるかもしれませんが、このアメリカの英語の言葉を日本人の皆さんは上手に、意味が変わってこう使うことがあるんですね。よくあるんです。
Yep. So I'm sorry. I'm going off on a rabbit trail here, but I wrote a couple down.
ちょっと道が外れてますけど、書き出したんです。なんだって。
UK wants to know what they are. Well, you just say it.
ノートパソコン。例えばノートパソコン。これ英語じゃないですね。
Yeah. If you say that to an American, Canadian, anybody, they'll be like.
そう、これをアメリカでノートパソコン、ノートパソコンって言っても通じないんです。
But it totally makes sense.
でも、意味は通じますよね。ノートパソコン、
yeah,
ノート型のパソコンだから、
yeah,
かね、英語ですよね。ノートのサイズの、
yeah, and it's a personal computer.
パーソナルコンピューターなのでパソコンですよね。
Yeah, totally makes sense, you guys. I don't know why we don't use it.
日本人の方にはおそらくもう全然意味が通じるんだと思うんですけれども。
Okay, one more. So then we'll go on. Claim ね。
クレーム。Claim. 英語で claim と日本語の claim はちょっと違う意味。
Yes.
Oh, sorry. Oh, sorry. Okay. めちゃめちゃ違う。
Maybe we should have Hosea come up. So when Japanese use it, they're basically making a complaint, like the customer to the business or whatever.
まあ日本人の皆さんクレームと聞いたら、あ、これは何かこう自分の買ったものに問題があってこの会社に電話してなんか上手に言ってないよっていうか、まあ文句じゃないですけど、あるよっていうそういうことを思うと思うんですけれども。
But in English, it's a completely different.
実はこれは英語では全然全く意味が違うんですね。
There's a whole bunch of meanings. You know, one of them is to make a claim for something.
まあ、英語では、claim というと、まあ、これは自分のものだよとこう言うことであったりとか。
Or I claim this is mine or something like that. There's so many definitions.
全然意味が違うんです。
But not that one. Not the.
でもその、この問題をこの上に持っていくっていうそういう意味のクレームという意味は全くないんですね。この英語の意味には。
Yes, and one more, sorry.
Which,
sorry, because it's written here, I have to say it. Actually, Yuki is going to say it.
ホッチキス
Which, honestly, I probably spent too much time looking these up, but everywhere I look, people don't even know where it came from.
ホッチキスという言葉がどこから来たのか誰もわかんないそうです。
There's Yep, that's what most of them eventually came up to. It's probably a person's name, but it's not English at all.
おそらくこのホッチキスを開発した人の名前かなと言われているそうですけれども、ホッチキスは英語ではないので通じません。
So, when you go overseas, don't go into the default of using those words. That's my main point here.
私のポイントはですね、皆さんが海外へ行くときにこのような言葉をデフォルトで使用しないようにしましょうという、それがポイントでした。ちなみにホッチキスは英語で
Stapler.
Stapler.
Yes, which
ノートパソコンは英語で
I don't know, PC.
Laptop.
PC. Whatever.
ラップトップと言います。
Yeah. What else? Claymore. Yeah, that's good. Okay. Anyway, so today we're going to look at a parable.
今日私たちはこの聖書の例え話を見たいと思います。
And this is a parable that just really shows the compassion and love of our Savior to us.
この例え話というのは、このイエス様が持っておられた憐れみや恵みの心を表す話のことです。
But I kind of want to look at it in a different way today.
今日はでも少し違った視点でこの例え話を見てみたいと思います。
So we're going to look at the parable of the Good Samaritan, which actually I know is Gentle's favorite.
Yes.
Yentl's favorite parable was Good Samaritan. I learned that.
実はこの例え話はイェンテルさんの一番好きな例え話だそうです。
This is for you, Yentl. Anyway, I want to look at it not as a moral story, which it is a moral story.
この例え話はですね、よく、道徳的な話として用いられるんですけれども、今日はそのようには、そのように見ずに、これを見てみたいと思います。
But I would like to look at it as in regards to it revealing something about God.
そしてこの例え話を今日見るときに神様が何を表しているかを皆さんと一緒に見たいと思います。
And how he comes to us and brings truth.
そしてこれを通してどのように私たちに神様が真実を語っているかを見たいと思います。
And it actually reveals his presence to us.
そしてこれを通して神様が神様の臨在を表してくださることを見てみたいと思います。
So, I think we'll just have Yuki read the Japanese. That would probably bebe quickest and if everybody wants to follow along it's in Luke 10 verse 25 to 37.
聖書の箇所を読みしたいと思いますけれども、日本語だけで、私が読みたいと思います。ルカの10章25節から37節までの、箇所を読みます。ある日、律法の専門家がやってきてイエスを試そうとしました。先生、お聞きしたいのですが、永遠の命を受けるには何をしたらよろしいでしょうか。モーセの律法には何と書いてありますか。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。それに自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいとありますが、そう、その通りにすればいいのです。そうすれば永遠の命を得られます。しかし律法の専門家は自分がある人々を愛していないことを正当化しようと、隣人とは誰のことですかと聞き返しました。イエスは直接答える代わりに例えを話されました。エルサレムからエリコへ旅をしていたユダヤ人が強盗に襲われました。強盗どもは身ぐるみ剥ぎ取り、有金全部を奪うと、その人を殴ったり蹴ったりして半殺しにし、道端に放り出して逃げていきました。ちょうどそこへユダヤの祭司が通りかかりました。ふと見ると旅人が倒れています。でも面倒に巻き込まれたくなかったので、道の反対側へ回り、何食わぬ顔で通り過ぎてしまいました。しばらくすると今度はレビ人、神殿で奉仕する人が通りかかりましたが、彼も倒れている旅人を横目でちらりと眺めただけで行ってしまいました。ところが、常日頃ユダヤ人に軽蔑されていたサマリア人がたまたま通りかかり、旅人を見つけました。その人をかわいそうに思ったサマリア人は急いでそばに近づいて、傷口に薬を塗り、包帯を巻いて応急手当てをしました。それから自分のロバに乗せ、宿屋まで運んで一晩中看病してあげました。翌日、宿屋の主人にデナリ銀貨2枚を渡し、あの人を解放してあげてください、足りない分は私が帰りによって払いますからと頼みました。この3人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。律法の専門家は答えました。もちろん親切にしてやった人です。この答えを聞くとイエスは言われました。その通りです。あなたも同じようにしなさい。
Great.Yes, so the parable shows us. I want to look at three things today.
この例え話から3つのことが見えます。
And so obviously the moral of the story is to show mercy to everyone, to show mercy to your neighbor, and that includes everyone.
これを道徳的に見ると、私たち一人一人がこの周りの人々に、恵みを施して憐れみを施して、しましょうというそういう意味です。
But I think it also shows us three things, which is who we are, who God is, and what God has done for us.
しかし私たちはこれを見方を変えるときにこの三つのことが見られます。それは私たちは一体誰かということ、そして神様がどんなお方であるかということ、そして神様が私たちに何をなさってくださったかということです。
When we go back to before the parable where it talks about, the lawyer or the expert in religious law,
この例え話、イエス様の例え話が始まる前にですね、この立法の専門家がやってきてとありました。
He was calling Jesus out. He was trying to discredit him, trying to trap him.
この立法学者は、イエス様を試そうとしていたんですね。
And so, Jesus' answer to his question is, when the man says, you must love the Lord your God with all your heart, your soul, your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself,
そしてこの彼がイエス様に対してイエス様に質問した時に彼は心を尽くし魂を尽くし、思いを尽くしてあなた方の神である主を愛しなさいとそしてあなたの隣人を愛しなさいという答えを知っていました。
Jesus said, That's right.
そしてイエス様もそれを認めたんです。もちろんその通りです。
Do this and you will live.
このようにすればあなたは永遠の命を得ますよと。
But Jesus knew that the man, the fallen man, all of us are fallen, couldn't keep the commandmentHe couldn't keep the commandment. He couldn't keep this commandment.
でもイエス様はこの立法学者がこの、教えを守ることができないと分かっていたんです。
Because the lawyer assumes that he has to do something to inherit eternal life.
なぜならこの立法学者は、この永遠の命を得るためには何かしなければいけないと思っていたからです。
I have to do something to receive something.
この何かをこうもらうために私は何かをしないといけない。
And so this is our human heart default. This is the one that I have to use some sort of human effort to save myself.
これが私たち人間のうちの初期設定にある心なんです。自分をこう自分で受け取るために何か頑張らないといけない、何かしないといけない。
And so the lawyer obviously immediately reveals what he is thinking when he says, where is it right here? What should I do to inherit life? And who is my neighbor?
そしてここでイエス様が立法の専門家がこう聞いたときに。返しましたかな。立法の専門家が、自分は、愛していないことを正当化しようと隣人は誰ですかとイエス様に聞き返しました。
So he's trying to justify his works, saying, "Who is my neighbor? Who is the person that I have to actually love and have mercy on?"
ここで立法の専門家がこう聞いたのは、自分が愛せない人がいるので、どういうふうにそれを正当化できるかと思ってイエス様にこういう質問をしました。
He's trying to justify his works and confirm his own goodness.
そして彼は自分がやっている、自分が行っているこの行いに対して神様から認めてほしい、正当化してほしいということでこのような質問をしたんです。
But Jesus, in telling the parable, completely destroys the lawyer's just self-centeredness and self-motivation.
でもこのイエス様は次の例え話を用いられることで立法学者のこの自己中心的なこの野望を完全に壊されました。
He replaces it with his love.
その代わりにイエス様の愛で置き換えられたんです。
When Jesus shares the parable, he's pointing to the lawyer as being the man who was robbed.
このイエス様の例えにある強盗に襲われたユダヤ人というのはこの立法学者を指しておられたんです。
The man who was left on the side of the road, almost half dead, was actually the lawyer that Jesus was pointing to.
この半殺しにされて道端に置き去りにされていたこの強盗に遭った旅人は立法学者のことを指していたんです。
So each one of us, in that sense, is the person who was robbed, the person who was helpless, in need of mercy, in need of help.
これはある意味私たち一人一人を指しています。私たち一人一人がこの強盗に襲われたような人で私たちはどうしようもない存在、神様の憐れみが必要ですという存在なんです。
So the parable shows us who we are. We're just totally lost in our sins. We're drowning in these life situations. ButWe are made alive in Jesus.
この例え話を見るときに私たちがどのようなものであるかを知ることができます。私たちは罪のうちに完全にさまよって人生の状況にももう溺れてしまうそのような存在でもキリストによって生かされているという存在です。
So when we look at Ephesians 2 verse 1 it says in you he made alive who were dead in trespasses and sins.
エペソの2章1節を見るときに以前のあなた方は罪のために永遠に滅びる定めにありましたとあります。
So we can see through this parable we are made alive in him. We are made alive with him.
でも私たちはイエス様と結ばれているので私たちはイエス様に会って生きることができます。
So we see in verse, and then we go on in Ephesians 2, there's verse 4 and verse 6.
そして続けてこのエペソの2章の4節から6節を見るときに、
We are totally lost in our sins. We are in need of mercy. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ.
私たちはこの罪に完全にさまよって人生の状況に溺れている。でも、しかし神は何と哀れに満ちたお方でしょう。こんな私たちを深く愛してくださって、罪のために霊的に死に果て滅びる定めにあった私たちをキリストの復活とともに生かしてくださいましたとあります。
So we see the man who's been robbed, who's left, beaten, and just on the edge of the road. That would be us, and then the Samaritan would be Jesus.
私たちはこの例え話の中にあるようにこの半殺しにされ道端に置き去りにされた、これは私たちを指しています。そしてそれを助けに来てくださったのがサマリア人でも、これはイエス様を表しているんです。聖書の中にたくさんあります。でも神様は、しかし神様はという瞬間が何度も皆さんの人生の中でもあっただと思います。
We've all experienced something where we don't know what to do, where our life situation is impossible, but God, who is rich in mercy, comes.
私たちの人生の中でも本当に状況がどうしていいかわからない。次の道どのように進んでいいからわからない。本当にそのような中で、しかし神様が、でも神様が助けてくださった、そのような状況を本当に体験したかと思います。
He picks us up from the part where we're just down on the road and we're maybe in a cycle of defeat or depression or something in our life circumstances happened and we're wondering where God is, and that's when he comes, but God.
私たちは人生が本当に辛い時に、人生が何かの壁にぶち当たる時に、もう何か本当に落ち込んでしまう時に、本当に負けの人生を送っている、そのように感じている時にこそ、もうダメだと思う時に、神様なんかもういないと思う時に、神様は私たちのところに来て引き上げてくださるんです。
And in Ephesians 4:4-6, it totally tells us what he does when we are united with him.
そしてこのエペソの2章の4節から6節を見るときに、本当にイエス様が私たちにしてくださることをここで見ることができます。私たちはイエス様と結ばれている一緒であるということです。
Said he made us alive together with Christ.
ここにあるように、私たちは一緒にキリストと共に結ばれ、一緒に生かされているのですとあります。
And he has raised us up together.
そして私たちを一緒に引き上げてくださった。
Jesus, come, riches of his grace and his kindness toward us in Christ Jesus.
そして私たちをキリストと共に席に着かせてくださいました。そして、それは少し上に戻りますけれども、ただ一方的な恵みが注がれたからです。
And so he brings us together in his resurrection and his ascension and his present rule.
ですので、イエス様は私たちを一緒に引き上げてくださるキリストと結ばれたものとされます。イエス様の復活の中で、イエス様が昇天されるその中で。
Because, you know, if there was no resurrection, then we have no freedom.
このイエス様の復活がなければ私たちのこの自由は本当はありませんでした。
And then if there's no present rule, right now Jesus is sitting in heaven ruling.
そして今イエス様はこの神様の右の座で治められています。
And in ages to come, we will sit with him together in heavenly places.
そしてこの私たちもいずれはこのイエス様の身元へと一緒に行くんです。
And so this is how we find out who God is in this parable.
この例え話の中で神様がどういうお方であるかを私たちは見ることができます。
We see Jesus in the Samaritan.
私たちはこのサマリア人の中にイエス様を見ることができます。
We see him as someone who shows compassion and mercy, even though he was not given compassion and mercy.
このイエス様は自分には憐れみや恵みを見せてくださる人は誰もいなかったけれども、イエス様は憐れみと恵みを示すお方でした。
Because if anybody knows anything about the Jews and the Samaritans, there is a big rift. Jews think of Samaritans as second class citizens.
この当時のサマリア人とユダヤ人の関係をもしご存知の方はいらっしゃるかもしれませんけれども、この当時サマリア人というのはユダヤ人から拒絶された存在で、身分の低い人と扱われていたんです。
And so the fact that Jesus used the Samaritan in the parable has a great story to it.
これはイエス様がサマリア人であることを例えにして見るときに本当にこのイエス様の姿が見ることができます。
Jesus was rejected. He was crucified outside the city gates, which was the ultimate rejection.
なぜならイエス様も同様にこのサマリア人のように拒絶され、そして町の外で苦しめられました。このそして町の外に追いやられるということは本当にこの当時の人々にとっては究極の拒絶だったんです。
And the Samaritans were considered enemies to the Jews, just as Jesus was.
そしてサマリア人がユダヤ人にとって敵である存在であったように、イエス様も人の敵とみなされました。
But he was rejected for us.
でもこれは私たちのためにイエス様が拒絶されていたんです。
So the Samaritan says he was moved with pity.
そしてイエス様はこの憐れみの心で心が動かされたとあります。
And it says that Jesus has compassion on us throughout the whole scriptures and the whole Bible. It's all about the compassion on us.
聖書を見るときにイエス様が本当に私たちに対する憐れみの心でいっぱいにあることを見ることができます。
And it says the Samaritan bandaged the man's wounds and poured oil on them.
この例え話の中でサマリア人が傷口に薬を塗ってオイルを塗ったとあります。
And that's, you know, that can be a really great picture of the Holy Spirit, just the oil of the Holy Spirit.
これは私たちに与えられている聖霊様のことを指していると思います。
And what Jesus did on the cross for us with healing.
そしてイエス様が十字架の上でなさってくださったこの癒しを表しています。
And the Samaritan took him to the inn.
そしてサマリア人はこの旅人を宿屋へ連れて行きましたね。そして彼は宿屋に置いてそれで終わりではなかったんです。
He took him in. He paid for him.
このサマリア人はこの旅人の宿屋のために宿の代金も払いました。
And Jesus paid on the cross for all our sins.
これはイエス様が十字架の上で私たちの罪を支払ってくださったということを表しています。
So that we can live an amazing freedom and amazing joy.
これがあるからこそ私たちはこの人生を喜びに満ちた、自由に満ちた人生で生きることができるんです。
The Samaritan not only paid just for those two days, but he promised to pay whatever it cost.
そしてここでその次にサマリア人が行ったのは、この宿屋に代金を、その時に必要な代金を支払っただけでなく、その先に必要な代金も言ってください、支払いますからと言いました。
And that's what Jesus does for us. He has covered all of our sins.
これはイエス様が私たちにしてくださっていることです。私たちの罪すべてを支払ってくださっている。
He's covered all of our expenses.
私たちにかかる必要な、私たちが支払うべきだったものをすべてイエス様が支払ってくださる。
So when we look into the grace, we see who we are.
ですので私たちがイエス様の恵みを見るときに、私たち自身がどんなものであるかを見ます。
Totally unworthy but given grace and totally loved extravagantly about anything else we could ever imagine.
それは私たちがもうイエス様の愛にふさわしくないものだということを見ます。でも同時にどれだけ神様から愛されている存在かということを見ることができます。
Isn't that just the amazing thing about the gospel and what Jesus has done for us?
神様がしてくださったこと、この福音だけを見るだけでも本当に素晴らしいことだと思います。
Because we can live both in a balance of humility but then also in confidence.
なぜなら私たちはこの神様の恵みを見るときに、私たちは謙遜なものとして生きることができます。でもその中で私たちは本当に確信を与えられた、自信を持って歩くことができる人生を歩めます。
So how can we do that with humility? Because we realize, you know, how we could never have a relationship with God without Jesus coming.
このへりくだる心はどこから来るのか。これは本当に私たちは神様と関係を持つことができない、本当に汚い存在である。
But also great confidence.
でも神様から与えられているこの素晴らしい確信。
Because we are loved beyond measure.
これはどこから来るのか。これは神様の本当に計り知れない大きな愛から来るんです。
And so we can love God with all of our heart and our soul and our mind and strength, just as Jesus told the lawyer.
これはそれがあるからこそ、このイエス様が律法学者に言ったように、私たちはこの心を尽くして、思いを尽くして神様を愛することができるんです。
Because we can base our whole identity on who he is.
なぜなら私たちのアイデンティティがここにあるからです。
Not to get something out of the relationship, but just to live in a new joy and a new love and a new gratitude for what he's done.
これは私たちがこの神様との関係から何か得られるからという、そのようなものではなく、この関係を通して私たちの人生が本当に愛と喜びで満たされたものになるという。
one of my favorite scriptures, 1 John 4:10. This is real love, not that we love God, but that he loved us and sent his son as a sacrifice to take away our sins.
私の大好きな、御言葉の箇所の一つなんですけれども、第1ヨハネの4章10節、神に対する私たちの愛ではなく、私たちに対する神の愛によって、私たちの罪へのなだめとして神の一人子が使わされました。ここに真の愛があるのです。
Everything that the Samaritan did points to what Jesus has done for us.
このサマリア人が例え話の中で行ったことは全てイエス様が行ったことと同じなんです。
Jesus sees you as you are.
そしてイエス様はあなた自身を本当にそのままでありのままで見てくださっています。
He sees you where you are.
イエス様は皆さんが今どの状況にあるかをご存知です。
He maybe sees that marriage that is having problems, or he sees the kids who are causing you problems, or...
もしかしたら、皆さんの結婚関係がうまくいっていないかもしれない。もしかしたら自分の子供があまり上手に、成長していないかもしれない。
Or he sees, you know, any kind of depression or any even people thinking of suicide. He sees all of that.
もしかしたら自分の中で本当に今マインドの戦いにある。もしかしたら自殺願望があるかもしれない。そのようなことすべてイエス様はご存知です。
What it says in Romans 5 verse 5, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who is given to us.
でもローマの5章5節を見ると、この希望は失望に終わることはありません。それは神が聖霊を与えてくださり、その聖霊が私たちの心に神の愛を満たしてくださっているからですとあります。
God's hope does not disappoint. It is always there because of the love of God.
神様の大きな愛があるからこそ、この神様から来る希望は失望に終わることがありません。
The Holy Spirit poured out in our hearts gives such evidence in our hearts of God's love for us.
この私たちに与えられている聖霊様というのは、神様の愛の証拠なんです。
Our whole life is a result of God's grace in which we stand.
私たちはこの人生すべてにおいて、この神様の恵みに土台を置きたいです。
When we look back at just in my last scripture right now, Romans 5 verses 1 and 2.
一番最後にこのローマの5章1節2節を見たいと思います。
Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus our Lord has done for us.Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory.
ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っていることの、立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。
We can look confidently and we can look boldly and we can look courageously forward because of what God has done.
神様がしてくださったことのゆえに、私たちは自信を持って確信を持って生きることができます。
His favor and his provision in Christ is in each one of your lives.
神様のご好意と神様の摂理は皆さんの上に一人一人の上にあります。
It's nothing we can deserve. It's nothing that we can try and achieve.
私たちが本当に何か多少達成しないといけない、神様のこれをもらうために何かしないといけない、それは一切ありません。
All we do is just receive.
私たちがすることは一つ、ただ受け取るだけです。
And the Holy Spirit helps us. He definitely helps me just grasp how safe and how secure and how loved I really am.
そして聖霊様が私たちを助けてくださいます。どれだけ安全でどれだけ愛されているかを私たちが理解するように助けてくださいます。
You know, my husband passed away over two years ago. It and all of you, most of you know this, but it was the Holy Spirit who really helped me feel safe and secure when I was totally all the circumstances looked completely otherwise.
この2年前、皆さん、たくさんの皆さんご存知だと思いますけれども、本当に私がこの辛いところを通った時に、聖霊様がこの私たちに、私に、私は愛されている、私は安全だということを示してくださったんです。この状況を見た時に本当に真っ暗でした。でも聖霊様が私にそれを教えてくれたんです。
The default of my human heart or my thinking or my own wisdom would have been like, oh, I need to go do this, I need to do that, I need, what's going to happen with this, what's going to happen with that, I mean, so many questions.
私の心の初期設定に戻ってしまったら、私はこれこうもしないといけない、これもしないといけない、次どうしたらいいんだろう、本当にいろんな思いがやってきます。
But Romans 5:5, the love of God has been poured out in my heart and your heart by the Holy Spirit who was given to us. I definitely personally experienced that.
でもこのローマ5章5節にあるように神様が聖霊を与えてくださり、その聖霊が私たちの心に神の愛を満たしてくださっている。それは私だけではなく皆さん一人一人にも与えられているものです。そして私はそれを心から信じています。
So let's just take a moment right now. Let's just close your eyes.
今少し時間を取りたいと思います。皆さんどうぞ目を閉じてください。
Let's just ask the Holy Spirit.
聖霊様に今ちょっと聞く時間を持ちたいと思います。そして今この神様がなしてくださったこと、そして聖霊様によってこの本当に注がれるこの大きな愛を今受け取る時間を持ちたいと思います。そして聖霊様は私たちのうちに住むように私たちに与えられています。
And He gives us evidence of the safeness and the secureness and the love that we can have through accepting Jesus.
私たちはイエス様を信じて受け入れることによって、この聖霊様が与えられ、そしてその聖霊様が私たちに本当の愛を示してくださいます。
Let's just take a moment right now.
少し時間を取りたいと思います。
Heavenly Father, we thank you so much.
天の父なる神様、本当に感謝します。
Lord, we thank you. Father, we thank you for the love that has been poured out upon us.
私たちに注がれたこの大きな愛をありがとうございます。
For the grace and the mercy, Lord.
そしてあなたの恵み、そしてあなたの憐れみをありがとうございます。
Heavenly Father, thank you for sending Jesus.
イエス様をこの地上に送ってくださってありがとうございます。
To this earth to die for our sins.
そして私たちの罪のために、死んでくださったことありがとうございます。
Lord, right now we receive your grace and your mercy.
神様今あなたの恵みそしてあなたの憐れみを受け取ります。
Holy Spirit, as you work in each heart right now.
聖霊様今どうぞ一人一人の心の内に働いてください。
Lord, fill each heart, Lord, with your peace.
一人一人の心が今あなたの平安で満ちますように。
With your love.
そしてあなたの愛で満ちますように。
And with your joy.
そしてあなたの喜びで満ち溢れますように。
Oh, thank you, thank you, thank you. You are a great God.
あなたは素晴らしい神様です。
We thank you that you have not left us where we are, but that you have brought us up from the side of the road.
私たちがこの道端に捨てられたような状態にあった時でも、見放さずに私たちを引き上げてくださったことありがとうございます。
You've given each one of us an amazing life to follow after you.
そして今ここに一人、ここにいる一人一人に素晴らしい人生を用意されています。
Bless each person right now.
どうぞ今一人一人を祝福してください。
Whatever situation they are, whatever needs they are, whatever physical needs that they have.
どのような状況にあっても、必要があったとしても、肉体的な必要があったとしても、このサマリア人が傷口に薬を塗って油を塗ったように、今イエス様どうぞこの聖霊様の油を本当に注いでくださいますように。
We thank you for everything that we have received. We are so grateful.
私たちが受け取ったこの素晴らしい恵みありがとうございます。心から感謝します。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.